おーハッピーモーニング、ここからはおーハッピースタイル。さて、毎月最終週の月曜日はハッピーモーニング母子手帳ということで、ぜひですね、いろんな妊婦さんのみならずね、子育てに悩んでる方にご参加いただきたいと思いますが、今月も生電話でのご出演です。助産師の浅井貴子先生、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日も元気な浅井先生ですけれども またお悩み相談来てますんで、早速メッセージのご紹介をお願いいたします。森藤さん、
はい、ラジオネームやっちゃんママさんからいただきました。タイトルなんですが、核家族で子供への関わりにちょっと自信がないという内容です。もうすぐ1歳になる息子を持つ母です。で、現在主人と自分と子供の3人で生活しています。双方の実家が遠方で、大半の時間は子供と2人で生活していますが、子供と関わるのが自分一人で十分な刺激を与えられているか心配です、というお悩みです。
はい、ありがとうございます。はい、今でも、都会だけじゃなくてそういうご家庭多分多いですよね。
だと思いますよ。
今子育てって言って、子供の子じゃなくて孤立の子って書いて、
子
育てって書くのが多いんですね。は
い、
で、多くに結構やっぱり高層マンションも増えてきてるので、やはりこう今個人情報とかで表札も出さなかったりするので、こう周囲にどういう人が住んでるかもわからないので、結構育児不安になる方もやっぱり多いみたいですね。
なるほど。
例えば近くにですね、保育園とか児童館とかはないでしょうかね。イモさんのお住まいってあります？
もう保育園もありますし、児童会館もあって、あと区のねサービスで、その会館みたいなのがあるわけですよ。で、そこで僕のとこはその保育園のお友達とか仲いい子たちで、借ります。
そうなんですね。
部屋借りて子供を広い部屋で遊ばせたりとかして、
はい、
でお母さんとかお父さんとかそこでお菓子食べながら、なんかいろんなたわいもない会話をしたりしてますけど
今園庭開放事業って言いまして、自治体は主にもう公立は必ずそういう地域の人に園庭とかお部屋を開放して交流事業をやらなければいけないっていうのがあるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、でそれだけではなくて、例えば児童館とか、あと例えば検診とかね、赤ちゃんの1歳児検診とか1歳半検診とかで、こういうふうに遊んでますよっていう多分ご案内とかが来ると思うんですね。なので、そういうところに積極的に行ってみて、あとね、図書館にも意外とねお子さん連れ集まるんですよ。
そうそう、図書館、そうですね。
そうなんですね。なのでそういうところで、最初はね、会釈程度から始まってもいいと思うんですね。そこからお子さん今何歳ですかとか、なんかその辺からお子さんが多分縁をつないでくれるんじゃないかなと思います。
うちも図書館なんかものすごいよく行きますけど、図書館の本とか紙芝居とかを借りてくるだけでも、日常の刺激とはまたちょっと違う刺激になっていいんじゃないかなって気もしますしね。なんかね、そのお一人でね、関わるのが自分一人でどうなんだろうっていう時は、そういうもの、それこそ図書館行ったりとか、人と関わるのが苦手なお母さんもいるじゃない、そういうもの借りてもいいのかなって気しますけど、
ね、そうですね。やはりね、でもやっぱり子どもの社交性と親の社交性って正比例するんですよ。
ああ、そう言って言いますね。
なので、あんまりお母さんがずっと家に引きこもり状態だと、やはりお子さんも場所見知りとか、結構泣きやすいお子さんが多いのでね、無理のない範囲で少しずつちょっとお外に出てみてはいかがでしょうか。
自信なくする必要ないですからね、お母さん ね、本当にその子のお母さんはあなたしかいないわけですから、
そうなんですよ ね、もう本当にスーパーに買い物に行くだけでも、いろんな刺激になりますので
ね、と思います。
はい、
さあ、じゃあ続いては、
はい、続いてのお悩みです。ラジオネームごまきなこさん、尿漏れについてのお悩みです。現在妊娠6ヶ月です。恥ずかしい話なんですが、尿漏れが激しく、咳をするたびに下着が濡れてしまうほど重症です。自宅にいるときはこまめにトイレへ行っているんですが、外出するのがとても嫌になります。生理用のライナーパッドは一応つけていますが、1日に何度も何度も変えています。回答よろしくお願いします、というお悩みです。
はい、ありがとうございます。膀胱の上に子宮が乗ってる状態なので、だんだんね、赤ちゃんが重たくなってくると、膀胱を圧迫するんだと思うんですよ。 なので、あの、まあ、一番は、まあ、尿意を感じる前に早めにトイレに行くっていうことがまず一つあると思うんですね。
はい、
はいはい。まあ、ただ尿意がないとなかなか、ね、トイレに行ってもあれなんですけれども、あとやっぱりね、世界の中で日本の女性の骨盤底筋って今すごい緩んでるんですね。
あ、そうなんですか。
だってテレビのコマーシャルで、はい、尿漏れパッドのコマーシャルやってるのって日本ぐらいですよ。
あ、そうなんですね。
なので多分小さい時から洋式トイレに座ったりする、ね、世代の人が今お母さんになってくるので、
はい、
あんまりこうスクワットとか、
はい、
昔の和式ってこうスクワットで用を足すので、ね、お尻の筋肉とか腹筋とか鍛えられたので、
はいはいはい、
それで結構ね、あの筋力があったんですけれども、うん、今の女性ってやっぱりこう電車に座っても膝を閉じてなかったりするじゃないですか。なのでまず手っ取り早いのはまず膝を閉じて座る、椅子に座るときには、そして、まあ、あとはちょっとこうお尻をつぼめるような感じで少しこう意識をして、
はいはいはい、
肛門を閉じるような感じで少しトレーニングをしていくと少しずつ良くなると思います。
なるほど。まあね、そのライナーパッドつけてるっていう状態ですけども、はい、少しずつ日々 この筋肉の使い方で改善になるのかなというところでしょうかね。
だから本当にライナーパッドばっかつけてるともう本当に垂れ流し状態になっちゃうんですよ。ちょっとつけることによってほらつけてると安心なんであんまり意識をしないのでますます悪くなっちゃうんですね。
ちょっとねそこは意識しつつ、
ね、そうですね、
だと思いますけどもね、
参
考になったでしょうか。お悩みもありがとうございました。
はい、
さあ、お話伺ってきましたけどもね、浅井先生にはまた来月最終週の月曜日にご出演いただく予定なので、
はい、よろしくお願いします。
ハピモニ母子手帳のバナーがね、ハピモニの番組ホームページにありますから、ぜひあのクリックしてアクセスしていただきたいと思います。先生今日もありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうも失礼いたします。ごめんください。あのお悩み相談を受け付けた方、ご紹介させていただいた方にはね、はい、浅井先生からのプレゼントもありますので、うん、ご希望の方もねメッセージに住所名前を書くのを忘れなく、
はい、
あの子育てっていう言葉がありましたけど、
うん、
なんかねこうラジオってそういうところの手助けになるようなコミュニティ作りもできる気がするんですよね、
うん、
なんかそういうふうにもラジオ活用してほしいなと思ったりしています、
はい、うん、
おハッピースタイル、今日のご出演は助産師の浅井貴子先生でした。浅井先生ありがとうございました。